恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の聖書箇所は創世記第22章6節から14節までお読みいたします。創世記第22章6節から。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀等を自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼は、なんだイサク、と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭の お羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そしてアブラハムは、その場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。今朝はこのところから主の山に備えはあるかという題で、御言葉を味わいたいと思います。アウトラインを参照になりながらお聞きくださればと思います。また今日は、坂井先生がいらっしゃいませんので、マハ・ミツエ先生が同時通訳の ご用をしてくださっております。本当に感謝です。今朝、私たちは皆さんと一緒に、この教会に集まって、礼拝を捧げるためにやってまいりました。礼拝において私たちは何を求め、何を期待してやってくるのでしょうか。美しい賛美でしょうか。心に染みる良いメッセージでしょうか。良い雰囲気でしょうか。心の慰め、平安でしょうか。確かに礼拝には様々な良きものが備えられております。礼拝に出て慰められたり、励まされたり、力づけられたり、新しい方向を示されたり、様々な恵みを見出すことができると思うのです。しかし、礼拝にはそれ以上の意味、内容があるのです。今日皆さんと一緒に今読んだところから三つのポイントで恵みを味わいたいと思うのです。先週学んだところですが、神様のお言葉に従ってモリアの山に捧げ物をするために旅をしたアブラハム一行は、三日目にモリアの山が見えるところまで来ると二人の若い者をそこに置いて、そして二人で山に登っていきます。その時です。アブラハムが若い者たちに語った言葉が先週のところですけれども、五節にあります。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。私は特に、このアブラハムの言葉、礼拝をしてという言葉に少なからず衝撃を受けるのです。神様はアブラハムに二節で、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。 そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさいと命じられました。アブラハムはこの主の命令を一言で言えば礼拝をすると言い表したのです。アブラハムは実際その言葉に従って9節、二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置き、アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子を、アブラハム自身のシナリオでは実際に殺し、火をつけ、イサクを全部燃やして、主の言葉通り捧げ尽くす。アブラハムはその一連の行為を一言で、礼拝と呼んだわけです。皆さん、これが礼拝だとアブラハムは言うのです。これが礼拝だとすれば、私たちがこうして毎週、主の前で捧げているこの礼拝というこれは一体何なんでしょうか。アブラハムのそのようなことが礼拝であるならば、私たちがここで捧げているこれは、もしかしたら、音楽と講演の集いと言い換えた方がいいかもしれない。それぐらい、アブラハムの言う礼拝とギャップを私自身感じるのです。私たちは礼拝に様々なものを求めます。しかし、礼拝とは、私たちが様々なものをそこに期待し求める以前に、神が私たちに求めておられることであるということを、ぜひ覚えたいのです。そこに二つの御言葉を書き出しておきました。ヨハネ4章の23、24。ご一緒に読んでみましょう。はい。しかし、真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は、霊と誠によって礼拝しなければなりません。父は、礼拝者を求めておられる。それも真の礼拝者を、霊と誠によって礼拝する礼拝者を求めておられる。ローマ12:1もご一緒に読んでみましょう。はい。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。それこそあなた方の霊的な礼拝、それは何ですか？あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げること、それが礼拝だというのです。さあ私たちは、ではどうしたら、アブラハムが捧げたような礼拝を、またヨハネ4章、ローマ書12章に教えられているような礼拝を、すなわち自分の最も愛するものを主に捧げる。自分自身を主に捧げる。霊的な礼拝を捧げることができるようになるのでしょうか。答えは一言。神を知ることです。イエス様はサマリアの女性に、言いました。私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。ヨハネ4章22節。私たちが神様を知らないで知ることなしに礼拝を捧げるとき、その礼拝は形式的な、形だけのものになってしまいます。そしてその礼拝はひたすら自分のための礼拝になってしまうのです。自分の益が優先する。すなわち、礼拝とは似て非なるものに堕落してしまうのです。しかし、私たちが礼拝すべきお方を知ってゆくとき、どうなるでしょう。神様がいかに偉大で、素晴らしいお方であるかを知ってゆくとき、その知恵、その能力、その清さ、その正しさ、その愛と恵み、その真実さ、 その美しさ、その無限で、永遠で、不変であられる神様を深く知れば知るほど、私たちは神様の偉大さ、素晴らしさに圧倒されていくはずなのです。またこの神様がどんなに素晴らしい御業を、この世界に、この私に、私たちにしてくださったか、してくださっているかを知るとき、その創造の御業の偉大さ、巧みさ、美しさ、その見てでいかにこの世界を支え、守り、生かし、飾っておられるかを知るとき、また驚くべき神様の愛と恵みによって、私たち汚れた罪人を救うために、どんなに驚くべき救いの計画が立てられ実行されたかを知るとき、実は私たちがそのように神様を知れば、知っていくとき、知れば知るほど、このお方にもっと力強く、より良い賛美を捧げたいと思うようになり、またさらなる献身を持って主に自分を捧げたい、自分の最大の愛と信仰を主に捧げたいと願うように導かれていくのです。そしてどれだけ主に愛と献身を捧げても捧げてもまだ足りないと感じる。ところが私たちはしばしば神様に意識を向けないで、神様の偉大さを知ることなしにいつも自分に目を向けてしまいます。私たちの心が神様を意識する以上に自分を意識しますと、何もできなくなってしまう、身動きできなくなってしまうことを私たちは経験するでしょう。そういったことをですね、歌ったユーモラスな詩があります。まあ詩と言えるかどうかわかりませんが、そこに書いておきましたけど、地震過剰に陥ったムカデ。ムカデっていうのは漢字で書いたらどう書きますか？百足と書くんですね。あの百足を頭の中で想像しながら聞いてください。ムカデは本当に幸せでした。ヒキガエルがこうからかうまでは、どの足が前に出て、次はどの足が出るんだい？ムカデは心に一撃を食らって、溝の中で悩んでいました。どうやって走るのかと考えて、惨めに横たわっていると、天から一筋の光が差して、幸せな歌を運んできました。ムカデは思わず走り出しました。カエルのたわごとなどすっかり忘れて。本当にですね、あのムカデが、どの足から先に出して、次にどの足、どうやって歩くんだろうと、ムカデが考え始めたら、わからない。自分で走っておりながら、どうやって走るのかと聞かれたらわからない。まさに私たちも、本当に自分自身に目を向けて、どうやってどうやってと思い出したら、もうギクシャクしてしまって、緊張してしまって、横たわってしまうしかないのです。でも天から一筋の光が差して、幸せな歌を運んできました。まさにこれは、神様からの呼びかけ、麗しい神様ご自身の、福音と置き換えることができるでしょう。私たちももっと心の中に神を知ろう、神を知りたい、神様にお会いしたい、心が圧倒されて他のことは全く忘れて神様の素晴らしさにうっとりするほど、心が内に燃えるほど、パウロが言ったように他のことが全部糞土のように見えるほど、イエス・キリストを知ることの素晴らしさに圧倒されるものになりたい。皆さん、私たちがそのようになるとき、そのようなことを求めるとき、実は真に礼拝を捧げることのできるものになるのです。さあ、次のポイントです。神様に従ってまさにイサクに刀を振り下ろそうとした瞬間、主の使いはアブラハムを呼びました。アブラハム、アブラハム。はい、ここにおります。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。 この御使いの言葉に神様がアブラハムの何を喜ばれたか、また私たちの何を喜ぶ神様であるのかがよく示されています。特に二つのこと、あなたが神を恐れることがよく分かった。神様は、神様ご自身を恐れるものを喜んでくださるのです。しかしこの恐れ、日本人には非常に分かりにくい、この神への恐れ、この恐れは、奴隷が主人の無知が怖くておどおどビクビクする恐れとはまるで違います。そうではなくして、この恐れとは、そのお方を愛するがゆえに、そのお方を尊敬しているがゆえに、そのお方の心を悲しませることを恐れる恐れです。別の言い方をすれば、何とかしてその方を喜ばせたい、そのお方の素晴らしさを表したいという思い、それが恐れです。神様は私たちのそのような神への恐れを喜ばれるお方です。そして神様は、あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた、この惜しまない心を神様は喜んでくださるのです。私たちはしばしば自分のためには少しも惜しまない、しかし神様のためには急に惜しむ心を持ってしまいがちです。それどころか、神のために惜しまない人を見ると、やりすぎです、熱心すぎます、ちょっと熱狂主義的すぎる、ちょっと無駄なことをしてるんじゃないかと水をかけてしまう。マリアがあの高価なナルドの香油を捧げたとき、それを惜しげもなくイエス様に注いかけたとき、ユダとあと他の弟子たちは口を揃えて、なんともったいないこと、無駄なことをするのかと言って、それだけあったら大勢の貧しい人たちを助けることができるじゃないかと責めたのです。しかし、どんなに上手に言葉を飾ってもカモフラージュしても、心の中にいつもあるものがハッと口に出てしまうのです。ユダと弟子たちの心にいつもあったもの、それは貧しい人々を心にかけているわけではなくして、お金が欲しいという思いだったのです。その心が、マリアが香油を捧げたときに、なんと無駄なことと言ったわけです。しかし、主のためには惜しまない、それを主が喜んでくださるのです。この御使いの言葉はそのことをよく表しています。第3のポイントです。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行って、そのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。アブラハムはこの段階に至るまで黙々と行動しました。省略しているわけではなくして、きっとこの出来事、一連の出来事の中でアブラハムはこれしか語らなかったんじゃないかと思うのです。必要最小限の言葉しかアブラハムは語りません。いや、とても言葉を出せる状態ではなかったのです。しかし、この3日間のモリアに至る旅、その旅の間、ずっと息子イサクは一つ心に引っかかっている不思議に思うことがありました。これまでもお父さんと一緒に全焼の生贄を捧げたことがあったのでしょう。その時に一番大事なものは何ですか？全焼の生贄にする羊です。ところが今回はそれを持っていないわけです。ああ、お父さんも猛獄してしまったな。もうこの時には120歳近くなってたんじゃないんでしょうか。もう猛獄してしまって、と考えたでしょうか。しかし、お父さんの姿、お父さんの醸し出している雰囲気は、とてもとても尋ねることができるような状態ではありませんでした。イサクは3日間ずっと、お父さんにはきっと何か計画があるのに違いない、 信頼しきっているイサクはそのように考えていました。いよいよモリアの山にやってきて、二人だけで黙々と山を登りながら、この後に及んでもまだ羊がないっていうことに、もうイサクは我慢できなくなって、口を開くのです。イサクは焚き木を背負い、アブラハムは人、刀を持って一緒に歩いているその時でした。お父さん、ギクッとしたでしょうね。なんだ、イサク。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか？最も恐ろしい質問です。そしてアブラハムにはまだそれをイサクに語ることはできない。打ち明けることはできない。最後のギリギリになって少しでもイサクの恐れ、悲しみ、苦しみを少なくしたいと思ったからでしょうか。ギリギリまで伸ばしておいた質問が今イサクから出たわけです。アブラハムの口からは、イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。それだけでした。こうして二人は一緒にまた歩き続けます。アブラハムはそう答えながら、神ご自身が備えてくださると答えながら、神様がどのように備えてくださるのか、まだ具体的には何も知らないのです。アブラハムの心の中にあるシナリオはこうです。イサクを殺します。そして先週見たように、ただ胸をぐさっと刺して殺すだけではなくして、体をズタズタに切り裂いて腹綿を出して、焚き木の上にそれを並べて、そして火をつけて、全焼の生贄として捧げる。そしてアブラハムの心の中に今あるのはきっとその後で、神様がイサクを蘇らせて、奇跡的な方法で蘇らせて、再び私に返してくださる。それがアブラハムの心にあった、この後のシナリオでした。それ以外考えられなかった。神様はイサクを与え、イサクから子孫が増え広がるという約束と、イサクを殺せというこの命令との矛盾を解く鍵は、復活以外に考えられなかったわけです。まさか、途中でストップがかかって、そして山の頂にはお羊が角を藪に引っ掛けてそこに備えられているなんてまだ全然アブラハムの心にはないのです。具体的にはまだ何も答えられない。言えるのは神ご自身が備えてくださるということだけ。それはあまりにも無責任な言葉でしょうか？きちんと答えられないことのゆえにアブラハムのすることはこれは無謀なことでしょうか？いいえ。具体的にどのように備えられていくのかわからない。しかし、備えてくださる主を知っている。それで十分なのです。しばしば私たちも、具体的にはとても今大きな問題で悩んでいる、悲しんでいる人に、困っている人に、具体的に何も言ってあげることができない場面に遭遇します。一体この先どう事態が展開していくのかわからないので、無責任なことは言えない。そんな時、言えるのはせいぜい、どんな時にも、主を信頼して、主の御言葉に従って、一歩一歩歩みを続けましょう。御心の時に、御心の方法で、神様が必ず備えてくださると信じて歩いていきましょうとしか言えない。私たちはそのような場面がよくあるわけです。先週も私自身そのような場面に遭遇して言う言葉がない。ただそのように主を信頼しましょうとしか言えない。私たちも経験するわけです。マタイによる福音書の6章の31節からあの有名なお言葉です。ちょっと読んでいます。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って、心配するのはやめなさい。こういうものは皆、異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。 労苦はその日その日に十分あります。私たちは実際主の山に登らなければ主の備えを見ることはできないのです。主の山に登り切ったとき、アブラハムはそこに神様の備えを見ることができました。私たちはどうしても主の山に登れ、そこに備えがあるというと、どうしても先にどんな備えがあるんですか？先に行ってくれません？先に行ったら登りますけど、とですね、どうしても先に備えを見せられなければ登れないと考えてしまいます。イエス様はマルタに言いました。ヨハネ伝の11章のところでラザロが蘇るあの出来事の場面で、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。しかし私たちは先に神の栄光を見せてほしい。そうしたら信じようとですね、言ってしまうのです。順序が逆なのです。登らなければ見ることはできない。信じなければ栄光を見ることはできない。神様のそれが順序ご計画なのです。ついにアブラハムは主の備えを見ることができました。そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルへ。主は備えたもん。主は見たもん。と名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている今日っていつのことですか？この創世記が書かれたその今日です。いつですか？モーセの時代です。なわち、アブラハムの時代からさらに5、600年経って、モーセの時代にこの出来事はずーっと言い伝えられて人々の口に、アブラハムのこの出来事とともに主の山の上には備えがあると、みんな口々に言い伝えられ、言い、語り継いでいたわけです。そして、さらにまた時が経って、この今日、私たちが生きているこの時代にも、私たちはさらに言い伝えていきたいものです。主の山の上には備えがある。そのことを実は私たち自身が信仰生活の中で体験し、また言い伝えていくべきメッセージでもあるのです。そのためには、主の山に登らなければ、今日私たちも主を信じて、その言葉に従ってあなたの主の山、あなたの心の中に今聞こえているその山に登りなさい、そのことをしなさい、その点において私に従いなさいと囁かれているその部分において、はい、従いますと従い始める、そんなものでありましょう。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。